ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アイルランド大臣は、インドネシアの経済は積極的に動き始めたと述べたことについてお伝えします。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣は、2020年3月上旬に COVID-19 パンデミックが入って以来、インドネシア経済は打撃を受けた後、再び積極的に動き始めたと述べました。これは日曜日、ジャカルタのセナヤンにある文化のスポーツエリーナのメインスタジアムエリアで、タルマ内でマスク着用の規律という国家キャンペーンでアイルランド大臣が語ったものです。資本市場はまた COVID-19 パンデミックによってひどく打撃を受けました。アイルランド大臣によると、多くのセクターも機能し始めており、国内経済の早期の復活を活用できることが期待されているということです。2020年4月1日の最低点から、現在、産業セクターは31.85% 増加、化学工業は 31% 増加、農業は 28% 増加、金融は 20% 増加、工業は 20% 増加、消費財セクターは 18.5% 増加、インフラは11.5% 増加、および取引高は 6.7% 増加しています。アイルランド大臣は、このパンデミック時の国民経済の復活は、マスクを着用するというコミュニティの規律から始まる必要があると主張しました。それでは次のニュースです。ブラジルは、政府の援助を延長することについてお伝えします。ブラジルは政府プログラムを正式に延長し、コロナウイルスのパンデミックの影響を受けた人々の経済を支援します。ブラジル政府は、この発表は9月1日火曜日に行われると述べました。以前、ブラジルのジェイル・ボルソナロ大統領は、今月終了するはずの援助は年末まで延長されると語りました。しかし、今週火曜日に予定されていた発表は、経済省とボルソナロ大統領が2つのことに 同意しなかったため延期されました。まず将来の援助支払いの形態について、そしてこの援助に関連する利点についてです。これは8月31日日曜日にツイッターでセントラルとして知られる立法府議会の議長のアルトゥル・リーラ氏が語ったものです。将来のさらなる支援の額はまだ不明です。しかしブラジル政府は現在の600ブラジルリアルの援助額または月額約160万ルピアよりも少ない可能性があることを示しています。それでは次のニュースです。韓国のデイグの教会で COVID-19 の再クラスターについてお伝えします。合計34の COVID-19 症例は韓国の南部の都市にあるデイグのプロテスタント教会で追跡されています。これにより以前にデイグで発生した大量感染の再発の可能性で市は警戒態勢に置かれました。ヨンハップのウェブサイトで報告された市府の声明によると、デイグのサラン教会の全員の間で最近30件以上の症例が検出されたということです。この数値により教会に関連する症例の総数は8月30日日曜日で34となります。市政府によると、この教会の追跡の発見は3月にデイグ新天地市商郊外の教会団体で数千の COVID-19 症例が確認されて以来、デイグで最大の感染症のクラスターを示しています。その際、デイグ市政府は土曜日の夜に緊急のテキストメッセージを住民に送信し、現在実施されている教会での集会と定期的な礼拝の全国的な禁止について地元の教会への警告が含まれています。それでは次のニュースです。コロナウイルスはまだそこにあり、オーストラリアとニュージーランドはまだ慎重することについてお伝えします。オーストラリアのビクトリア州における COVID-19 の症例は日曜日に3桁に戻りました。ビクトリア州南東部では毎日の合計が2ヶ月で最低の94に落ちた翌日、114の新しい症例が報告されました。一方、ビクトリア州の首都メルボルンでの封鎖は4週間有効でした。当局はメルボルンで6週間の封鎖を段階的に実施しました。国家首相のダニエル・エンドルス氏はテレビ放映の記者会見で、2500万の人口を持つ国は今年の初めの以来約2万5600人が感染し、600人以上が死亡したと語りました。一方、ニュージーランドはコロナウイルス感染の復活によって打撃を受けた最大の都市の制限をわずかに緩和すると発表しました。ニュージーランドは日曜日に COVID-19 の2つの新しい症例を報告しており、感染者数は1378人で、死亡者は22人でした。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は、オークランドでの規制は月曜日から緩和されるが、 必要に応じてさらに引き締められると述べました。それでは最後のニュースです。ワルシャワの旧市街でのインドネシアのプロモーションは注目を集めたことについてお伝えします。インドネシア校内イベントでのダンス、ガムラン、音楽、地域の服、手工芸品、料理、コーヒーの飲み物といったワルシャワ旧市街の一角で観光情報を展示したインドネシアのプロモーションは訪問者の注目を集めました。在ワルシャワのインドネシア大使館の社会文化的機能のコーディネーターのリア・ラマダニ・アグスティニ氏は日曜日にロンドンのアンタラ通信社に対し在ワルシャワのインドネシア大使館が開催のインドネシアコーナーのイベントであるインドネシアウィーク2020年は8月29日土曜日に閉幕したと語りました。ワルシャワ旧市街の一角でのインドネシアのプロモーションはポーランドの観光の名所の一つとなりインドネシアの様々な側面を見せ地域の依頼から始まりコーヒー、ガムラン音楽、代表的な食べ物、バティック、手工芸品、ダンス、インドネシアの観光情報などを展示しました。在ポランドのインドネシア大使のシティ・エン・マウルディア大使はこのコンセプトはポーランドの国民にインドネシアの全体像を提供することだと語りました。シティ・エン・マウルディア大使は一般的にポーランドでのインドネシアウィーク2020年の活動は順調に進み非常に満足していると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は公用創出法案の拒否についてお伝えします。国会による進行中の議論に沿って先週公用創出法案に関するオムニバス法の拒否の波が再び起こりました。この拒否は法案が労働者、農家、漁師、さらにはオフィスワーカーさえも害するという懸念から切り離すことはできません。大まかに言って公用創出法案が可決された場合に労働者を脅かす恐れのある条項がいくつかあります。例えば休憩時間の短縮、長期休暇の廃止、時給決済スキーム、契約労働者契約の期間規定などです。労働者の賃金体系に直接影響を与えるポイントは2つあります。つまり時間の単位と成果の単位に基づく標準賃金です。この賃金スキームは企業が時間給の掲載を実施するための基礎になると考える人は少なくありません。公用創出法案は定期労働契約または契約労働者の期間も変更します。公用創出法案における労働者協定に関する規制は協定を結ぶ際の権力関係が不平等であるため労働者に有害あるとみなされています。契約の期間は企業間の点に委ねられ、契約ステータスを永続的にすることもできます。公用集は労働法に含まれていない第 61A 条の追加規定に従って報酬を 提供する限り、いつでも契約労働者を解雇できます。実際、企業と労働者はお互いに必要であるため、平等で、相互に有益で、調和の取れた関係を築くする必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には、他人に感染しないように、マスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、アキシです。今日、1926年8月31日に ポムレインドネシア、またの名はジョンインドネシアの葬式の養蚕が公式にされました。1926年8月15日に、いくつかの若者葬式がインドネシアの若者のための葬式の成立について会議を行われました。彼らは、Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia、PPPI の成立について話していました。その結果、1926年8月31日に、ポムレインドネシアの養蚕が成立されました。その後、PPPI は、コングレスポムレインドネシアにの会議を提案しました。この会議には、1928年10月28日のスンパポムレが発生しました。次は、1562年8月31日に、トリニダッドとトバゴはイギリスから独立を宣言しました。トリニダッドとトバゴは西アメリカ大陸にある国でした。1797年にこの国はスペインに侵略されました。そしてその後、イギリス、フランス、そしてオランダの植民地になったことがあります。この国は1802年にイギリスとフランスの間のアルミアス条約が再演された以来、イギリスの植民地になりました。そして、1562年8月31日に、トリニダード・トバゴは独立を宣言しました。最後に、2012年8月31日に、アンゴラは新しい政府の治世で選挙を行いました。アンゴラは2012年8月31日に、また選挙を行いました。この選挙は1575年に行わった27年の内閣の後、3つ目の選挙でした。最初の総選挙は、直接大統領選挙を廃止した新しい憲法の下で開催されました。2010年に施行された新憲法により、選挙に勝った党の指導者が自動的に大統領になります。この選挙により、彼が率いる政党 MPLA が選挙で最多票を得る後、現職のホセ・エドワルド・ドス・サントスが大統領になりました。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Andaikan matahari terbit. kami dari barat, kau pun Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku dari
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia Ku です。今日は、Indonesia と台湾は経済回復を加速するために協力することについてお伝えします。Indonesia と台湾は COVID-19 パンデミックによる圧力に直面して経済協力を強化することに合意しました。台湾とインドネシアは、どちらも将来に大きな可能性と明るい見通しを持っているので、特に経済回復において、両国間の協力を強化しなければなりません。これは、 台湾とインドネシアの COVID-19 時代と将来の経済貿易協力の展望をテーマにしたウェブセミナーで、インドネシアの台北経済貿易局または TETO のピーター・ラン副代表が語ったものです。このウェブセミナーは8月27日木曜日に台北経済貿易局とインドネシア商工会議所によって開催されました。ピーター・ラン氏によると、 COVID-19 のパンデミックは非常に世界的な問題であり、一つの国だけで解決することはできないということです。したがって国際社会は世界経済を回復するために協力する必要があります。ピーター氏は新南方政策の下での台湾の公約は、パンデミックとの戦いにおいてインドネシアと手を組むことであると強調しました。さらに経済を回復し、人々ができるだけ早く生計を立て直すのを助けるために、両国間の産業協力も開かれました。ピーター氏によると、国際経済貿易産業協力の促進は、台湾の蔡英文総統の新しい南方政策の重要な部分だということです。一方、投資調整委員会のイクマルクマン副委員長は、約59の台湾企業が COVID-19 の大流行の間に海外からインドネシアに工場を移転する可能性があると述べました。インドネシアに移転する可能性のある119社の外資系企業のうち59社は台湾出身です。合計119社の中で、インドネシアが得ることができる潜在的な投資額は413億9000万米ドル、または約608兆ルピアに達します。何百社もの企業がインドネシアに事業を移転した場合、吸収される可能性のある労働力は16万2000人に達します。イクマル副委員長によると、これまでに7つの外国企業が COVID-19 の大流行の際に、中国からインドネシアに工場を移転することを決定しています。7社のうち2社、つまりケンダとメイロンは台湾出身です。メイロン社は現在インドネシアで事業を開始しており、正確には西ジャワ州のスバン県で事業を開始しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Pandangan pertama, tetapi cinta takkan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasih. Kamu, kamu cintaku, sang juara di hatiku. Paling ku suka dalam hidupku, saat ku bisa bahagiakanmu. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku.
sekali, tapi berjuta-juta kali memandang kamu mengagumimu, wajahmu manis sekali. You are the one that I love, you always be my lover. Juara di hati, kamu juara di hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソアネンドネイシャです。今日は北ソラウェシ州のニマガ川をご紹介します。ニマガ川は北ソラウェシ州ミナハサ県のトンドル地区ティンブカル村にある川です。この観光地から北ソラウェシの首都マナドまでの距離は約30キロです。陸上交通をご利用いただけます。ラフティング中に訪問者は自然の美しさを楽しむことができるので、この観光スポットの主な魅力はラフティングです。ニマンガ川でラフティングするにはまずティンブカル村に行かなければなりません。そこにはいくつかのラフティングツアーオペレーターがいます。ニマンガ川は多くの湧水から来ているので水は引きません。しかし雨季には水量が増えるので注意が必要です。ニマンガ川でのラフティングの距離は 12km に達し2時間半ぐらいかかります。ニマンガ川でラフティングをする前に訪問者は通常救命胴衣と保護用のヘルメットを着用するよう求められます。この川の急流の特徴は第3レベルと第4レベルですが、雨季になると急流はレベル5と6になります。難易度は非常に高いですが、この川は非常に安全に運行できます。ラフティング全体を通してニマンガを日陰にする森と庭の緑豊かな木々が見えます。森のほかニマンガ川の左右のプランテーションの日よけ戸もご覧いただけます。ニマンガ周辺には平坦な土地がありテントを装置し一夜を過ごしたい方にご利用いただけます。 リスナーの皆さん、これでおさわなのねんしゃを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan bersama temanku habiskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan itari taman ria bersama jalani bersama lalui berbagai kisah pernah kita arungi berbagi cerita hayalan dan asa habiskan masa dalam suka dan duka bersama teman-teman terus menggapai awan berlari meraih menggenggam impian terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
クリスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、Di mana letak buku ini? 日本語で、この本はどこにありますか?についてお伝えします。クリスナーの皆さん、いつものように、まずは、Di mana letak buku ini? 日本語で、この本はどこにありますか?の会話について聞いてください。今回は、大学図書館で ケフィンさんは師匠に外国語話者のためのインドネシア語の本を見つける方法と本棚の場所を尋ねました。
Permisi, Pak.
Ya.
Di mana letak buku BIPA?
Di rak bagian bahasa Indonesia.
Letak raknya di mana ya?
Rak keempat dari belakang, sebelah rak bahasa asing.
Terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Rizna Manasang, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Di manakah letak buku BIPA? Di manakah letak buku BIPA? 日本語で外国語話者のためのインドネシア語の本はどこにありますか？外国語話者のためのインドネシア語の本はどこにありますか？Di mana letak? Di mana letak? 日本語で何々はどこにありますか？何々はどこにありますか？ラ、ラ、日本語で本棚、本棚。ブラカン、ブラカン、日本語で後ろ、後ろ。スブラ、スブラ、日本語で隣に、隣に。リスナーの皆さん、物の場所がどこにあるのかを尋ねたい場合は、リマナ、日本語でどこにという単語を使用します。答えは、場所の名前または方向です。例えば、リスブラ、日本語で隣に、リサンピン、日本語で隣に、di belakang 日本語で後ろに di depan 日本語で前に di mana rumah Sinta 日本語で Sinta の家はどこですか rumah Sinta di sebelah kantor pos 日本語で Sinta の家は郵便局の隣にあります di mana 日本語でどこにという単語の他に、かまな、日本語で、どこへ、や、だりまな、日本語で、どこから、という単語も使用できます。例えば、かまなりゃぷるぎ、日本語は、彼は、どこへ行きますかのような質問には、りゃぷるぎくるまねね、日本語で、彼はおばあちゃんの家に行きますと答えることができます。他の例は、Dari mana anda berasal? 日本語で、あなたはどこから来ましたか？です。このような質問には、Saya berasal dari Jakarta。日本語で、私はジャカルタから来ましたと答えることができます。リスナーの皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。
Permisi, Pak.
Ya.
Di mana letak buku BIPA?
Di rak bagian bahasa Indonesia.
Letak raknya di mana ya?
Rak keempat dari belakang, sebelah rak bahasa asing.
Terima kasih, Pak.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Wajahku di pagi hari Berangkat ku pergi Temanku telah menanti
mimpi. Ibuku berkata, hatimu murni sekali. Dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi, melewati batas ilusi. Bersenandung bahagia.
コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。